私の作る新しい天と新しい地が私の前に長く続くように、あなたたちの子孫とあなたたちの名も長く続くと主は言われる。賛美歌21の561番、賛美歌一編では420番の一節を賛美いたします。 緒に主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。口読文25番詩編第103編、花小金教会の別冊口読文では28ページ、賛美歌1編をお持ちの方は口読文の22ページです。詩編103編を口読いたします。私の魂よ、主を讃えよ。
私の土地にあるものはこぞって聖なる皆を讃えよ。
私の魂よ、主を讃えよ。
主の御計らいを何一人忘れてはならない。
主はお前の罪をことごとく許し、
病をすべて癒し、
命を墓からあがない出してくださる。
慈しみと憐れみの冠を授け、
流らえる限り良いものに満ちたらせ、
わしのような若さを新たにしてくださる。
主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく、
私たちの悪に従って報いられることもない。
天が地を超えて高いように、
慈しみは主を恐れる人を超えて大きい。
東が西から遠いほど
私たちの背きの罪を遠ざけてくださる。
父がその子を憐れむように、
主は主を恐れる人を憐れんでくださる。
主は私たちをどのように作るべきか知っておられた。
私たちが塵に過ぎないことを御心に留めておられる。
人の生涯は草のよう、
野の花のように咲く。
風がその上に吹けば消え失せ、
生えていたところを知る者もなくなる。
主の慈しみはよよとこしえに、主を恐れる人の上にあり。
恵みの御業は子らの子らに。
主の契約を守る人、
命令を心に留めて行う人に及ぶ。
主は天に御座を固く据え、
主権を持ってすべてを統治される。
御使いたちよ、
主を讃えよ。
主の語られる声を聞き御言葉を成し遂げる者よ、
力ある勇士たちよ。
主の万軍よ、
主を讃えよ。
身元に仕え身旨を果たす者よ、
主に作られたものはすべて主を讃えよ。主の統治されるところもどこにあっても、
私の魂よ、主を讃えよ。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。彼は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。本庁を与えられました聖書の言葉に共に行きましょう。創世記第1章26節から2章4節まで、新共同訳旧約聖書の2ページです。創世記第1章26節以下、神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。 神にかたどって創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた。産めよ増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。神は言われた。見よ、全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這うものなどすべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせよう。そのようになった。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。夕べがあり朝があった。第六の日である。天地万物は完成された。第七の日に神はご自分の仕事を完成され、第七の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第七の日を神は祝福し聖別された。これが天地創造の由来である。共に祈りをお捧げいたしましょう。平和の源なる神様、この年も特別に平和を祈り求める平和聖日を私たちの生涯にお与えくださりありがとうございます。私たちはあなたの作られた世界に平和を望みます。私たちのために生まれてくださった緑子は驚くべき指導者であり、力ある神、平和の君です。今日全世界の礼拝であなたの御言葉が語られ、あなたの御臨在と御力とを確信することができますように。慈愛の神様、あなたは必ず私たちの祈りに耳を傾けてくださいます。75年前の8月に長く続いた戦争が終わりました。アジアの国々で多くの人たちが苦しみを受けました。たくさんの若者が軍隊に召集され、戦場で命を落としました。食べるものがなくなりました。町が空襲で燃やされ、子供も大人も犠牲になりました。広島と長崎に原子爆弾が落とされました。その歴史を心に刻みつつ、私たちはこの礼拝を守っています。主よ、どうか地上に生きるすべてのものが福音と出会い、誠の平和を築いていけますように。願わくは私たちだけでなく、すべての民と国々を信仰の杖によって生きるようにしてください。神様、先達の祈りを私たちも今祈ります。神よ、私をあなたの平和の道具にしてください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、迷いのあるところに信仰を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、悲しみのあるところに喜びを、闇のあるところに光をもたらすことができますように。神よ、私に慰められるよりも慰めることを、理解されることよりも理解することを、愛されるよりも愛することを望ませてください。自分を捨てて初めて自分を見出し、許してこそ許され、死ぬことによってのみ永遠の命によみがえることを深く悟らせてください。神様、御言葉を通して私たちを新たにし、この礼拝から世界へと神の子として送り出してください。政治を担う者が争いではなく話し合いを選びますように。命を脅かすのではなく命を守ることへと導かれますように。私たちは今日聖餐に預かります。イエス様がご自分の体を差し出してくださって、私たちと一つになってくださる幸いを感謝いたします。恵みの招きに応えて、あなた様と共に平和を作り出すものとして御国に向かって歩み行くこととさせてください。これらの祈りを私たちの平和である救い主イエス・キリストによってお祈りいたします。アーメン。世界平和を祈るため、日本キリスト教団では8月第1日曜日を平和聖日と定めています。新型コロナウイルスの影に隠れがちですが、 今年は先の大戦が終わってからちょうど75年、4分の3世紀が経とうとしている一つの区切りの年です。花小金教会では今月、平和を祈るミモザカフェを予定していましたけれど、感染防止のために中止せざるを得ませんが、誠の意味での平和とは何か、平和のために何をすべきかを、私たち一人一人が深く考え、祈る月にしたいと思うのです。今日私たちは旧約聖書創世記の御言葉を与えられました。旧約聖書はとても古い文書ですので、親しみにくいと思われる場合があります。特に創世記の初めには世界が作られた頃の話が書かれていると思われている場合があります。今日常のさまざまな試練や戦いと取り組んでいかねばならないのだから、創世記の昔の話は自分とは距離があると感じることがあるかもしれません。私たちは戦後75年を迎える現代、随分と便利な時代を生きています。日本は表面的には繁栄しているかもしれませんけれども、その陰で大人の罪のために子どもたちや動物たちが虐待をされたり、命を奪われてしまう事件が多発しています。たくさんの人が自分で死を選んでしまっています。世界を見ても憎しみが憎しみを生んでいます。身近な生活ではコロナウイルス感染症との戦いがあり、親しい人や自分自身の病気があり、家族や親しい人たちの突然の死があり、弱いを重ねるゆえに味わわなくてはならないロークがあり、家庭内の不和や自分が背負っている責任の重さに疲れてしまうことがあります。家族との気持ちのすれ違いや心身の限界を感じることもある、そんな現実を抱えています。辛いことや醜いことを数え上げたらキリがないほどです。そのような不確かな闇のような社会に私たちは生かされている。果たして聖書は現代の闇や私たちの現実の戦いに対して現実逃避の昔話に花咲かせる文章なのでしょうか。そんな問いへの第一の答えは、創世記の初めのところにある天地創造の物語は、この世界がどのようにしてできたかという成り立ちを語っているのではないということです。では何を語っているかというと、現実を耐え抜いている私たちに対する神様のご支配は恵みそのものだということを告げているのです。今日は朗読していませんが、創世記の一章二節に神様がお作りになった世界が最初どのようなところであったかが語られています。地は混沌であった。前の翻訳の聖書では形なく虚しいと訳されていました。混沌と訳されている言葉は、もともとの言葉においては2つの言葉が結び合わさって1つの言葉となっています。混乱と空虚という2つの言葉です。つまり地は混乱していて空虚だったというのです。さらに一章二節の後半には、闇が深淵の表にありとあります。深淵、底なしの深みです。そこに落ちたら浮かび上がってくることのできないような、すべてを飲み尽くそうとする深み、その深淵の表をさらに闇が覆っている。しかもそれが遠い宇宙の彼方のどこかにあるのではなくて、この世界そのものがそういうところだったというのです。この恐ろしい光景は何を指しているのでしょうか。創世記第一章の天地創造の物語を読むときに大切なことがあります。それはいつ どのような時代状況の中でこれが書かれたのかということです。創世記1章が書かれたのは紀元前6世紀頃と考えられています。いわゆるバビロン捕囚の時代です。かつてイスラエルの民はモーセに率いられてエジプトを脱出し、約束の地カナンに定住して、そこで国を作りました。ダビデ・ソロモンの時代にその王国は最盛期を迎えました。およそ紀元前1000年頃のことです。しかし紀元前587年にバビロニアによって滅ぼされてしまって、多くの人々がバビロンに連れて行かれてしまった。これがバビロン捕囚と呼ばれるものです。戦争に負けて国が滅亡し、人々が故郷から引き離されて外国へ連れ去られてしまう。戦地で戦った人たちのみならず、女性や子どもたちもとても苦しい毎日を強いられてしまう。そんな悲惨な状況にいる人たちに向かって創世記1章は書かれました。1章2節の混沌というのは、国の滅亡とバビロン捕囚という現実なのです。つまり創世記1章が告げているのは、大昔に神様がこの世界を作られた時はどんな風だったでしょうかということではなくて、私たちの目の前の現実を語っているのです。申しましたように、私たちは不確かな社会に生かされています。順風満帆な日々は少なく、事件や自然災害が多く、目に見えるものに確かなものを見出すことができない。果たしてこの世界と私たちの人生の確かさはどこにあるのか、この問いに答えたのが創世記なのです。そしてこの問いは今を生きる私たちの根源的な問いです。世界と私たちの人生の確かさはどこにあるのでしょうか。地は混沌であったと2節にありましたが、混沌という言葉は聖書の他のところでは瓦礫の山とも訳されています。東日本大震災を思い起こさせます。呆然と立ちすくむしかないあの瓦礫の山に神様の言葉が語られます。光あれと、神様の最初の言葉です。闇に覆われたようなところに光あれという神様の御言葉が響き渡るのです。そこに光が生まれました。闇を蹴散らし、闇の中に輝く光が神様によってこの世界に私たちに与えられるのです。一章の4節、神は光を見てよしとされた。光が闇を蹴散らし、混沌の世界に明るさ、暖かさが与えられたことを神様はそれでよいとおっしゃいました。闇に支配された混沌というのは人間の罪の現実です。しかし神様はそこに光を生じさせ、それをよしとなさいます。罪のあるところにもそこに神様の力が働くということです。神様は私たちが苦しんで滅びてしまうことを良しとするのではありません。私たちが神様の光あれの言葉を与えられて、温かい希望の光のもとに生きることをこそ望んでいらっしゃるのです。神は光を見て良しとされたとはそういうことです。私たちはどこにその光を見ることができるのでしょうか。新約聖書にその答えがあります。コリントの信徒への手紙2の第4章6節にこういう言葉があります。闇から光が輝き出ようと命じられた神は、私たちの心の内に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。光はイエス・キリストの光なのです。神様がその一人子であるイエス様を人間としてこの世に使わせてくださった、そこに 混沌の中に輝く光がある。神様は今日もイエス様を通して私たちに、そしてこの世界に光あれと宣言してくださっているのです。創世記一章に記されている天地創造、神様は無から有を作り出しました。私たちはダメなものはダメ、無理なこと、無駄な努力という限界を思い知ることがあります。あるいは自分で把握できて目に見えて証明できることだけが全てという社会の風潮に置かれています。けれど天地の作り主、全能の神様は無、何もないところから有を作り出すのだと聖書は告げます。有というのはあるということです。人には不可能という現実であっても、神様が何かを作り出す、私たちの不可能という現実の壁を突き破って可能性を作り出す方がおられるのです。この作り主なる神の創造の御業は、創世記が語られた過去の一時点で終わったのではありません。旧約の時代ずっと行われ続け、そしてイエス様によって行われ続けた、そして昨日も行われ、今日も将来も行われていく御業です。だから私たちは神様によって希望なきところに希望を用いるのです。今日は一章26節からの人間の創造を読みました。ここに至るまでに神様は大空や海、太陽や月、動植物などを作られました。それぞれに目的を与え、意味を与え、創造の御業を展開なさいました。神はそれを見て良しとされた。それからおっしゃいました。26節です。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。この我々というのは、神様が複数いらっしゃるのではなくて、尊厳の複数形、高貴な方を表現する特別な表現です。注目したいのは、これまでの創造の技は何々あれとか何々させよという命令で行われたのですけれども、人の創造では、さあ人を作ろうという意思、決意のような言葉になっているのです。神様は人が生きることのできる場所を整えられました。秩序正しく丁寧に世界を作った。混沌に光を作られて、もはや暗闇が多いのではなく、神様の光がある。そして昼と夜があり、季節があり、秩序がある。動植物があふれた素晴らしい環境が整った。それらはすべて良かった。そしてさあ人を作ろうと神様はおっしゃっているのです。神様の特別な情熱のもとに人は作られました。あのバビロン捕囚の困難の中にある人々に、あなたは神様の作品なのだよ、あなたの存在には価値があって意味があるのだよと告げた創世記、同じ言葉が今私たちにも告げられます。あなたは神様の作品なのです。あなたの存在には価値があって意味があります。私たちはお互いに偶然にここに存在しているのではなくて、私たちを作り存在させてくださる神様の何かの目的のために存在させられているのです。実はこの26節には、人間以外の被造物、被造物というのは作られたものですが、それと人間との大きな違いが語られているのです。何かというと、神様は人を神ご自身に似せて作られたということです。口語訳聖書では、神の形にかたどって作られたと訳されていました。私たちは神様の形として神様に似せて作られた。どういうことかというと、神様とお話ができる存在として作られたということです。 神様とお話をするためにはどうするでしょうか。祈るのです。祈りの中で神様に呼びかけられて、私たちも神様を呼びます。いろいろなお話をします。そして神様に作られたものとして神の恵みに応えていくことができるように、神様に愛されたら愛し返すことができるように、そんな存在として私たちは作られた。それだけではありません。神様の形、似姿というのは、私たち人間が十分ではないにしろ、神様のお働きや神様の栄光を世界の中で表す存在として作られたということです。31節、神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。私たちやこの世界は極めてよかった。全能者の傑作品として作られ、命を与えられたのです。悲しみの中にいる私たちに神の似姿がある。神様はそこまで私たちに近くいらっしゃいます。今日の講読文では詩編103編を講読いたしました。主は私たちをどのように作るべきか知っておられた。私たちが塵に過ぎないことを御心に留めておられるとありました。私たち人間は塵に過ぎない存在です。しかし聖書は儚さを語るだけで終わりません。塵に過ぎない私たちを神様が御心に留めていらっしゃると告げます。塵のようなものに過ぎないにもかかわらず、神様はこの小さな塵のためにご自身の御子を犠牲にされました。それほどまでに私たちを愛していてくださるのです。この塵を神の子とするためにイエス様はご自分が塵と同じものとなられました。そして十字架につけられ、侮辱され、苦しみながら死ぬことを選び取ってくださいました。私たちの罪が許され、私たちが神様の祝福を受けて生きる神の子とされるため、私たちが弱い時にこそ主にあって強くせられるため、私たちが絶望の時希望を与えられるため、八方塞がりの時上を見上げることができるため、主はご自身を与え尽くしてくださいました。そして死を滅ぼし復活してくださいました。招きの言葉で聞いたイザヤ書のように、神様はいつの日か古い天と地を新しく創造して永遠なるものとなさいます。その時私たちは新しい天と地に生きるにふさわしいものとして作り変えられます。神様は今日も新しい天と地に向かって私たちを新しい人間に作り変え続けていてくださるのです。希望を与えられつつ、この週を、そして8月をご一緒に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。光の源なる神様、あなたの御言葉と情熱において私たち一人一人が作られて、混沌の中にあっても光を与えられることを感謝いたします。目に見える限界を超えてあなた様の恵みの力が私たちを捉えています。先に天に帰った者もなお地上で生かされる私たちも、あなたの光を注がれつつ歩んでいくことができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の21の514番、賛美歌一編では449番の1節5節6節を賛美いたします。 役員任職にあたっての祈りをお捧げをいたします。ホームページ上の、礼拝式次第にはございませんが、教会員の方は修法棚に、配っている修法の裏の面に、書かれている、いますので、後ほどそれをご覧ください。役員任職にあたっての言葉をお読みをいたします。今年度の初め2ヶ月余りはコロナウイルス感染予防のために、私たちは皆で礼拝堂に会して礼拝を守ることを断念していました。したがって新年度役員を役員の職に任ずる式を執行することができませんでした。しかし3月総会の選挙において、神によって立てられた2020年度役員会は、この困難な期間祈りと奉仕を捧げ続けています。この度礼拝堂での礼拝を再開いたしましたが、まだ自宅礼拝をお続けの役員会員もおられます。つきましては、役員会の承認を経て本日ここに役員任職にあたっての祈りを神に捧げ、任職式に変わる時としたいと思います。牧師が聖書を朗読し祈りを捧げます。役員と会士の皆様は修法に挟んでいる誓約文と任職の字をよく読んでいただいて、牧師の祈りに心を合わせてくださいますようにお願いをいたします。では聖書をお読みいたします。まずローマの信徒への手紙第12章1節から8節。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。私に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。というのは、私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いがキリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますから、預言の賜物を受けていれば信仰に応じて預言し、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に専念しなさい。また教える人は教えに、進める人は進めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は心よく行いなさい。もう一箇所、使徒言行録第20章27節から32節。私は神のご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからです。どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるために、あなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。そして今、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ、聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。祈りを捧げます。教会の頭なる主イエスキリストの父なる神様、主が召し出してくださった兄弟姉妹をこの教会の役員としてくださることを感謝いたします。役員たちに聖霊を豊かに注ぎ、信仰と生活等を通して教会員を導くに足る力を与えてください。 委ねられた役員の務めに忠実に励み、主とその教会に仕え、大牧者であるイエス・キリストの来られるとき、良い忠実なしもべよ、よくやったとの祝福を受けるものとなりますように、必要な知恵と力、また慰めを与え、教会に仕える歩みを祝福してください。この祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは、礼拝堂での礼拝ではこの後聖餐をお守りをいたします。オンラインのこの音声礼拝では、感謝と献身の印としての献金をこれからお捧げをいたします。それでは、献金感謝の賛美歌を祈って、賛美をお捧げをいたします。賛美歌21-65-2、賛美歌一編では548番です。ご一緒に、平和聖日の礼拝をお守りできる幸いを感謝をいたします。皆様のご健康が守られますように、そして神様の平和がこの地上に実現しますように心からお祈りをいたします。式次第の右ページにあるお知らせはどうぞ、お読みください。特に先週と先々週にわたっては礼拝後有志で教育館のお掃除とお庭の草むしりをしました。ご奉仕くださった方々に感謝いたします。今日は夕方の4時から教会学校の礼拝が持たれます。また8月は水曜日木曜日ともに聖書研究祈祷会は夏休みになっておりますので、よろしくお願いをいたします。それでは、省エイの賛美歌21-29番、賛美歌一編では544番を賛美をいたします。これで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、 神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。
アーメン。
これで礼拝を終わります。